決
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治と、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、1週間、うん、あっという間、
あっという間でしたね。
なんか出かけるのがここしか、スタジオに来るしかなくてですね、
はい、
あ、まあ、当然、塾には行く、塾英語スクールに行くんですけど、はい、あまりにもこう動きが少なすぎて、1週間がなんか早い気はします。
逆に。ああ、なるほど、はい、なるほど。
なので、ちょっとただ目まぐるしいんですよ、
はい、
やっぱり私どもも、どんだけ早くね再開できるかとか、うん、まあ、どんだけこう気をつけてこういろいろ運用できるかと考えているので、いろんなこと変わってくるじゃないですか、
はい、
だから5月4日かな、緊急事態宣言が出るよみたいな、出たよっていうことで延長したって言われた瞬間、まあ、までには準備してるんですけど、さらにそこからまた準備して、うん、まあ、皆さんにメールしたり、はい、電話したり、いろいろしてるので、なんかとにかく普通の時よりも忙しい、
うーん、
忙しいっていうのが言い方ですけど、まあ目まぐるしいです。
そうですね、
はい、
しかも状況も、ね、変わってくるので、
うん、
まあ、そういったところもこうチェックしておかないといけないし、
そうですね、
なんか最初にもうこれ絶対これみたいな感じ決まって、
うん、
決まっててね、それに合わせてこう準備していくならやることは、
まあ、そうですね、
いいことっていうかね、まあ、それに向けてていいんですけども、まあ、こういうことなので状況がこう変わってくると、
なんかね、まあ、これは本当に私もまあいろいろ知ってる方とかね、うん、全国にいるんで、まあ、たまたまちょっと大学の先輩が、島根にいましてね、
はい、
島根で飲食店やってるんですよ。まあ、島根のもうちょっと日本海側かなっていうか、もっと端っこ寄りなんですけど、
はい、
山口の方寄っていく方かな、
はい、
なんですけど、最近テイクアウトにしたって言ってましたんで、
あ、なるほどね。
やっと始めますって言ってたんで、
なるほど、
いや、緊急事態宣言延長されてからですよ先輩と思ったんですけど、だからだいぶ、だから全然違いますよね、スピード感が、
ね、
だから参院のあっちはね、鳥取の方も2人かね、
うん、
ぐらいだったかな、だからまあ島根もそんな多くないので、空気感的には多分感じてはいらっしゃると思うんですけど、
はい、
そんなのが連絡というかね、皆さんに告知が入ってて、
うんうん、
今頃かよってつい突っ込みそうになるぐらい、やっぱり地域地域ですごい判断の差が出てる。
そうですね、
うん、だ全然違うんだなっていうのはちょっとね、やっぱり感じました。
確かに、
はい、まあ、愛知県とか、まあ、東京の方の人喋るともう当たり前ですしね、はい、
うん、
もう全然そんなテイクアウトなんて普通だし、うん、もう当然閉じてるのが当たり前なんだけど、まだそっちの地域はこれから閉じようかみたいなね、そんな感じですもんね、のところまだあるみたいです。だから警戒したら3月ぐらいの感じじゃないですかね、私たちも、
あ、
見てると。
そうですか、
うん、やっぱり地域によってだいぶ差があると思います。警戒はしてますよ、うん、警戒してるから、うん、お店もやっぱり気をなんかそうしなきゃみたいな、ね、
うん、
感じでしたけどね、
うん、
はい、なのでちょっとそれを自分もいろいろ動いていながらですね、うん、判断って難しいなと思いながら。
そうですね、はい、なんか難しい。なんか最初結構感染者とかもね、
うん、
こう毎日の報告数聞くと結構ね増えてて、
う
ん、
そうですね、
これは大変だっていうことでみんな危機感結構持ってたと思うんですけど、うん、だんだんこれでそういった効果が出てきているのか、たまたまなのかはちょっと私も、うん、分からないんですけど、まあ、ちょっとこう連日減ってきてる、
まあ、そうですね、
傾向にあるじゃないですか、
うん、
あとはみんながもうよし自粛しよう家にいようっていうその緊張感って限度があると思うんですよ人間、その勉強もそうだけど、はいはい、集中するのもね、やっぱりある程度の時間に集中したらプッて切れちゃうじゃないですか、
うんうん、
休憩が必要と一緒で、だからなんかだんだんそれとそのあれがなんかこうちょうど今のこうタイミングでかぶってきてるのかなみたいな。
そうですね、
うん、だからちょっとこう気持ち的にもこう みたいな、ちょっとこう出やすくなっちゃうっていうか。
まあまあそうですね、うん、まあ逆にだから私どももそうですけど自分もそうですが逆にちょっと引き締めてる感じは、うん、自ら引き締めなきゃってところはありますし、はい、まあルーティンはあんま変えないようにして、うん、まあそうは言ってもねまだ皆さんお休みしてらっしゃるところも多いので、はい、まあね、引き締めていきたいなとは思ってます。
そうですね、
はい、せっかく我慢したのでね。
そうそう、そこなんですよ本当にせっかく我慢したのにっていうところがね、本当にあるので、
まあまあ、まあ、本当に、まあ、難しいとこですよね、うん、判断はね、はい、うん、はい、なのでまあまあどうしてもコロナの話題になってしまいますが、
はい、
まあ元気だけはあります。
あります、
はい、
私も
なんかね、でもちょっとまあ今日放送あってよかったなと、なんかね昨日月曜日の気分になっちゃって、
おおって
リズムがあんま変わらなすぎちゃって
、はい、
お休み明けは月曜日みたいなね。
あ、なるほどなるほど、
なんか今日放送ちゃんと来れてよかったなって思う自分。
本当ですね、それこそリモートみたいにね、
そう電話で持ってるわけじゃなくてもう1週間その休みをね、うん、ゴールデンウィークっていう意識があんまりなくて、
あ、
なんか月曜日感が選手たちも抜けなくて。
なるほど、私もでもそうかも、ゴールデンウィークで休みっていうよりかはもうなんかその、うん、ずっとこういう自粛っていうか ね休業で休みみたいな、はいはい、そういうイメージがあったので、はいはい、なんか今日からゴールデンウィーク入りましたってテレビで言ってたので、
はいはい、
ああってなって
ですよね、
今日で終わりました、ああみたいな、
まあ、なので今日は金曜日ですよ皆さん。
そうですね、
はい、
フライデーです、
フライデーですので、
はい、
頑張って今日もお届けしたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしてます。メッセージアドレスの紹介はのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu アットマーク 843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
道路交通情報、新車が月々1万円からお手軽ワンでおなじみのコアラクラブ豊橋店の提供で交通情報をお伝えしました。
はい、交通情報をお伝えしたところでまあ、
生放送いろいろあるんですよ。
生放送ありますね。
そうなんです、生は何でもある、は
い、頑張って今日も熱血トークしていきたいと思いますが、
はい、
メールいただいてるんです
ね。あ、そうですそうです、
はい、
私もなんかちょっとこうまあ、もっちゃんからいただいてるんですけど、もっちゃん0724からいただいてますけど、
はい、
別に催促してるわけじゃないんですもっちゃん。ただ先週もっちゃん来なかったんですよ。
あ、そうですね、
メールが
確かね。
でコンサートにいつも来てたので、ちょっとなんかあ、もっちゃんってなんかちょっと先週あれもっちゃんどうしようってちょっと思ってた。
あ、確かにね。
別にもっちゃん毎週必ず送らないといけないわけじゃないですけど、ちょっとなんか待っちゃう自分もちょっと現れてきてるみたいな ね、
そうですね、
はい、じゃ読みます。
しょうがないですね、
しょうがない、
は
い中澤先生こんばんは。
こんばんは。
中澤塾本部校のもっちゃんです。
ありがとうございます。
先週はお手紙を出せなくて、うん、本当に申し訳ありませんでした本当に
本当にね、
謝罪されましたよ、先生、
はい、
塾も今のところ、
うん、
5月の末まで休校で残念ですが、
うんうん、
この今を、
うん、
国民市民みんなで、
はい、
この難局を乗り越えて、
うん、
コロナを一日でも早く、
うん、
収束させたいですね。
すごい
すごい、もっちゃん、
もっちゃん
早く先生に会えるのを楽しみにしています、
うん、
中澤先生もお体にお気をつけて、
はい、
無理せずにお仕事頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
先生の熱血な番組毎週楽しみにして聞いています、
うん、ありがとうございます。
もっちゃん、
うん、
パソコンでメール多分くれてるのかな、
はい、
ハートマークが今日たくさんあるんですけど、
はい、
すごいこのハートマークがカラフルなんですよ。
ああ、そうなんですか。
なんでっていう気持ちで読んでるんですけど、どうやったらこのパソコンのメールにこんなの何デコメールみたいなの送れるんだろうと思って、ちょっと
あ
どっちも興味持って、そのことできるんですか。
パソコンの持ってるものによりますね、きっとね。
へえ、
うん、
もうちょっと紫とピンクと水色と黄緑の、
いいパソコン持ってるじゃないですか。
いいパソコン持ってんだもっちゃん、
はい、
4つハートついてます色の。
まあでも今パソコンもね、うん、本当にいろいろで 修理ないんですよね、ものによってはね。
どういうことですか？
パソコン壊れた時にね、
修理がない。
修理っていうのって昔の僕らの、まあのんちゃんギリギリだけど、僕らの世代って壊れたら修理じゃないですか、
う
ん、
はい、
保証書持ってってみたいな、
はい、
今電化製品保証書ないの多いんですけど、もう登録されてるから型番がね、一応入ってるけど、もうそれはもう買ったところで分かっちゃったりとかね。で、修理もパソコンなんて特に、ものによってはそのまま交換になっちゃうんですね。
へえ。
そうそう、修理っていう風な名目あんまないんですよ。あれもそうですね、 iPad とか iPhone もね、
あ、
壊れた時は交換ですね。
あ、なるほど、
一旦、うん、
そういうこと、
はい、部品取り寄せて修理みたいなあんまりないですね。
あ、そうなんですね、はい、私も今使ってるパソコンが、うん、ノートパソコンが全然使ってないんですよ。だって家でちょっとやるぐらいなんです、うんうん
う
ん、
壊れた、
え、なんだったっけな、 5、6 年も前に買ってるんです。
はいはい。
で、なんかそういう数の人からするともうそれぐらいで基本買い替え、
はい、
壊れてなくても買い替えっていうのが多分セオリーだと思うんですけど、
はい、
そ、数じゃない人からすればなんで壊れてないのに買わんといかんってずっと思って使ってたんです。あ、まあ、です、ね、はい、ある日 Wi-Fi が、携帯では Wi-Fi 繋がってるのにパソコンで Wi-Fi が繋がなくなったんですよ、
はいはい、
無線の、
はい、
でいろんなところに電話して、
はい、
いろいろなんかここを覗いてみてくださいって言われたら、
はい、
結果その何かのバージョンが多分更新されて、
はい、
私のノートパソコンが古すぎるので、
うん、
その Wi-Fi がもう届かない。
そうですね、ありますね、
って言われたんです、はい、だからもう買い替えるか、
はい、
電気屋さんに行ってその Wi-Fi のなんかこうなんか小さいこう刺すやつ、
うんうんうん、
あれを買ってくださいって言われて、
うん、
でもうそんなこと値段考えたら 2、3千円でその刺すやつ買えたので、
うん、
電気屋さん走ったんですけど、
はいはい、
でもまあ今回はその Wi-Fi でしたけど、そのうち多分いろんなところでガタきますって言われて、
うん、
の電話
先に。いや、もう Wi-Fi だけじゃないというか、もう多分その段階で相当もう新しいの入れられなくなってますね。
わお。
はい。まあ普通使えなくなると思います。
そうです。
仕事だったらまず多分変えないといけないですね。
え、みんな壊れてないのに 5、6 年で買い替えるんですか、やっぱり。
それは壊れてないというよりはもう古いのに対応できないので、
あ、
まあ、買い替えるというか、まあしょうがないんですよね、動かないですから。
そうか、
互換性が悪いともうアウトですからね。
アウトだそう
です。まあ要は
誰に言ってるの、
誰に言ってるんですか。まあまあでも、もう一般的な話ですよ。
やっぱそうなんですね。
だから Windows 7とか Windows 10の時もよくあったんですけど、
はい、
もう変わっちゃうと OS がもう動かないので。
そうか、
はい、
なんか iPhone とかだったら毎日使うので、なんかこう新しいの出てきたり、
うん、
なんかその今のこう大体のこのスペックと自分の持ってるのを比べた時に、あー、じゃあもうちょっと新しいのかなっていうのならなんとなくわかる
んです。でも逆もありますよ。だからバージョンアップさせずに使わざるを得ない場合もあります。だからあまりにも古いのばっかり入ってて、
はい、
バージョン上げちゃうと全部使えなくなると、お仕事できなくなっちゃうんで、やむを得ず古いののままで使うっていう。
ああ、なるほど。
ただ限界があります。
ああ。
っていうパターンもあると思います。
全然。
これ結構難しい話してますよ。多分。
あ、そうなんですか。
うん。奥様方とか、本当に、あんまりこう、そういうの得意じゃない方にとっては、何のことかわけがわからない。
私も全然何のことかわからず、はい、すごい電話先で聞いてたんです。
まあでも簡単に言うと、まあ、いろんなパソコンがあるってことです。
なるほど。
まあ、もっちゃんのパソコンはきっといいパソコンだったと。
いいね、
もっちゃん。はい。もっちゃん、ありがとうね、本当に。
ね。
僕の代わりに代弁してくれて。
そうですね。
うん。まあ、でも聞いててくれたりとかね、
うん、
やっぱりこうやって少しでも、まあ、一体感持ってやっていけることは非常に嬉しいことですね、はい、
そうですね。
うん。でもまあそういう意味で言うと、
はい、
パソコンとかも今オンラインとかね本当に、うん、やってるんで、今 Zoom とか Skype とか、
はい、
まあ LINE もそうでしょうけど、
うん、
まあ前より皆さん多分だいぶ使えるようになられたんじゃないかと。
そうですね。あとはもうなんか興味が例えばなかったとして も、
うん、
もう現実こう使わないといけなくなって、お子さんの状況だったり、
うちもね今 Zoom の、 アプリの入れ方みたいなのね、うん、ホームページに上げてます。
あ、そうなんですね、
はい、
それはありがたいですね。
はい。なのでそういうので、まあ今度実は、
うん、
来週月曜日からオンライン授業、ライブ授業を始めるんで、
う
ん、
お、そうですか。
はい。先生が生でって言うんですけど、授業をもう同じ授業をずっと、同じっても先生変わったりしますけど、
はい、
もう毎日同じ時間に配信します。
で
生徒たちは生産たちは入れるところで自分のまあ時間とか、
うんうん、
まあ、休んじゃったら次の日とかもうずっとどこでも受けれるので、
うん、
そこに入ってもらう。で Zoom のアプリで入ってもらうんですけど、そうすると先生が英語の授業してるので、これ生です。
じゃあ先生その、はい、各教室で、うん、なんか黒板だったりボードだったりこう説明してるのをこう撮ってて、まあ、
どっちかというとアクティブな授業ですね。
アクティブな授業、
はい、まあなんかこう先生が言ったことをリピートしたりリピートし してるんだけど、まあ直接じゃないけど、うんうん、お家で一緒にやったり、うんうんうん、例えばダンスしたり、
お
そういうのを先生がやってるところを子供たち見て、
うん、
でそこでこう反応するけど、まあ、先生はその、まあ、オンラインなのでね、
はい、
あの反応していただいてる感じで一緒にやると、
うん
うんまあ、見えてますから、
うん、
っていう授業です。
わ
これをね来週から、まあ、あの英語スクールアニの方は今アニージュニアっていうシステム使って、はいまあ、アプリなんですけど、
はい
まあ、それを使ってレッスンするのプラスそういう授業を、まあ、来週トライアル週間でやってきます。へー、はい、でインターナショナルスクールも、うん、あの授業用の講座を開設してそれで今やるようにして、あのあと、まあ、スクール生限定動画ですね、
うん、
は今配信してますので。
あ、もう配信されてるんですか。
もうクオリティかなり上げまして、
はい、
はい、今配信してオンラインの授業がより充実できるようにしていってますので、皆さんはね本当にやっぱりこう同じ感じでね、うん、行ってもできるんですけど、やはり子供たちもやっぱ日々、時間もあるし、
うん、
やっぱり親御さんもまあ逆にある意味こうお時間いただけるタイミングって今なのかなと思って、
うん、
まあこういう時にこう配信をとか、まあ生のライブやったりとかっていうことを僕らがやっていくことでね、少しでも皆さんにこうオンラインみたいなものが広がっていくといいなと思って、
うん、そうですね、
はい、やっておりますし、あとクオリティとかやっぱ対面がいいとは思いますけれども、
はい、
まあ本当にそのこれから先もね、いろんな意味でこうオンラインって使えるようになってくるんですよ、
うんうんうん、
だからまあそれはあくまでも使えた上で今度対面授業だったりとか塾来てもらったりとか、まあそういうのもね、頑張っていけたらなと思ってます。だからちょうど同時に授業準備もしてまして、
はい、
まだちょっと届いてないけど、お医者さんとか看護師の方たちがしてるあるじゃないですか、フェイスシールド、
はいはい、
あれもちょっとつけて授業しようかと。
あ、なるほどね、
オープンになってからね、
はい、
夏で暑いんですけど、
うんうん、
まあ、それでちょっと
口を入れて、
そうそうそう、完璧にやっていけたらなと思って準備したりとか、
はい、
各教室に噴霧器を置いたりとか、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、ルールを決めて、うんうん、まあ、そういう準備もしながらオンラインも拡充して。
そうか、今だけのことじゃなくて、はい、その先のことも考えて、そっちのこう準備もしつつなんですね、
はい、そうそうそうなんです。やっぱり今確かにそのオンラインとなんとかっていろいろ思われると思うんですけど、うん、まあ、これ融合していけばいいだけでどっちどっちってことではなくなるんですね、
うん、
私たちもそうですけども生活の一部にこうなってこざれけんざらになるので、うん、やはりそこはね、まあ、僕らがまあ率先してそれを作っていくというところよりも、まあ、なんていうか、もうインフラと同じで携帯電話だって最初みんな持ってなかったんですけど、
はい、
だんだんだんだん浸透していくことで
ね、
はい、当たり前のツールになってくれば、
うんうんうん、
構えることなく子どもさんたちの学力レベルも落とさずにいけるかな。正直まあ、これは僕の個人的な意見ですけど、やはり僕ら相当やっぱり入れていただくのに苦労したので、例えばこれ学校さんでやるって言っても相当環境的なものとか、
そうです
ね、やっぱり学校でやるまで至るのに相当大変だと思うんですよ。
確かに、
あとやっぱり多いじゃない一クラスが、
はい、
だからやっぱりそれに関して私たちはまあ一クラス英語スクールでも8人だし、まあ、よっぽど多いクラスでも20名ぐらいで、それも先生が2人とかいて3人とかいて20名なんで、
うん、
って考えるとやっぱなかなかこうね、一人の先生で40人オンライン流すっていう授業はどうかと思うじゃないですか。できるのは配信型って言って、まあ、要は相手の反応を見ずにとにかく流すっていう、うん、テレビみたいな感じだったらできると思うんですけど、
はい、
そうすると今度子供たちの出来とか様子とかわからない。
あ、
だからただ流すだけのこれオンライン授業って言っていいかどうかっていうのはまあクエスチョンもあるんですけど、僕らからすると
そうか、
うん、なかなか難しいところではありますね。
やっぱり一方的になっちゃうとこう子供たちの理解度とかやっぱその反応が見えない分、もうちょっともう一歩こうなんだろう、
そう、ただね、うん、皆さんそう思われるでしょ、それはあえてちょっと言っといておかしい話かもしれないけど、要はオンラインっていうのはそういうもんなんです。
あ、そもそも
が。そもそもが。だから、その情報伝達として遠いところとつなげるんだから、
はい、
そんな遠い人と触れ合えるわけないんですよ、もともとが、うんうんうんうん。それができちゃってるわけですよ。だからそれは当然触ったり触れたり、あるいは直接教えたりするのに比べれば、そういうメリットをすごい享受してるわけだから、
うん、
プラマイで言ったらそういうことは当然起こってくるわけです。だから生だったらね、直接なのにねっていう比べじゃなくて、オンラインはオンラインとしての特性があり、ライブ授業とかそのそばで教えるのそばに教える特性があるので、
うん、
まあ比較するものじゃないかな、最近ちょっと僕も思い始めてて。
あ、なるほど。
だからちゃんとミックスアップしていいところを取って融合していけば、例えばまあ僕らもそうだ、今までは呼ばないと実習監督できなかったけど、うん、あのアプリ使えば実習の監督ができるようになるとか、
うんうんうん、
だからテストの時も勉強物理的に見れなかったけど、これからはちょっと見たりできるかなとか、たくさんの、ね、生徒さんをたくさんの教室で呼ばなくても、そういう風に参加すればみんな一人の先生が見れたりとか、
うんうん、
だそういうメリットもいっぱいあるわけで、で質問は教室ですると、
うん、
勉強は家でしててもとか、そういうやり方もできるじゃないですか。いろんなことが可能性が広がってるから、
そうですね、
まあ、プラスの要素として取って、
うん、
今まではその勉強を塾来た時だけしかできなかったけど、うん、今度からはオンラインでもうちょっと少しプラスでできるようになるじゃないかとって考えたらどうでしょうかっていうね、っていうこう広がり感を僕も持っていて、
はい、
だからまあこれは僕らが発信しなきゃいけないんだけど、あくまで代わりじゃなくて、あくまでも
それぞれの、
そうそう、
あのものっていう、
いいこともあるし、それは当然メリット、メリットメリットでいけばね、メリットとデメリット比べたら当然デメリットが目立つから、
うん、
メリットメリットで考えていくといいかなと思って。
なるほど。
はい。
でもこれでいろいろなんかあのニュースとかでも、いろいろなこの学校、普通の学校が、あの先生たちが本当に教室でこう録画しながら、しかも自分の端末からこう録画して、
はいはい、
生徒たちにこう流してるっていうのをね見たりとかしてると、あ、先生たちもいろいろと、
でももうそれはもう何十年前からやってますよ。
え、そうなんですか。
だって授業上手い先生があの林さんとかね、浅野先生、みんなそうじゃないですか。あなたたちはもうみんなもそういう授業をやってる人たちですから、そう、そういう授業スタイルをずっとやってるんですよ。もう何十年も前からそれはありますから。
あ、そうなん
です。今更それはあの多分普通のことですね。
え、そうなんですか。
ただあの自分のいつも教えてもらった先生がそういうことしてないだけです。
あ、
はい、
あ、勉強方法としてはもう確立されてた。
そうそう、それはもう昔からありまして、うんうん、それはオンラインで授業形式とかはそれ全部ありますし、実際テレビもそんなことないですか。だって別にテレビ話しかけても反応しませんよ。
してくれない
ね。だからテレビもそうじゃないですか。でそこでみんな勉強したりしません。しますよ、ね、
うん、
例えばあの NHK さんとかね、あるじゃないですか、なんとか講座とか、
はいはいはいはい、
あれ見て勉強してる人だっていますか。
そうですね。
だからもともとその一方通行で勉強可能なんですよ。
確かに。
そう、
そういう勉強ですもんね、それはそれで。
でもあのそばが、そばに教えてもらいたいっていうのはやっぱり空気とかね、人と人を感じてるからじゃないですか。まあいいとこを考えながらね、
はい、
今後こういう状況なので考えていきたいなって思います。
そうですね。でもなんか本当にこう今までのイメージとか固定概念もあったので、うん、今まさにその現場でいろいろなね、
うん、
オンラインとか、こうライブ配信されている、授業されている先生にこういった話を詳しく聞けるのはすごくなんかいいなと思いましたね。
まあね、人間ですから、それはあの対人ですから、そばにいて、うん、その存在感じながらね、本当は勉強レクチャーできた方がいいなんていうの
は、ね、
まあそれはそうです。それはあの人間、あの勉強だけじゃなくて全部そうですから。
そうですね、
はい、まあ、それは間違いないんですが、
はい、
はい、でもいろいろ考えて、
ね、
いい社会を作れたらいいなと思います。
そうですね、はい、
はい、
切り開く、ありあり、
番組残すのはあと5分ぐらいになりました。
はい、
まあでもね、今思い起こせばね、うん、私たち英語教育やってるじゃないですか。
はい、
で外国人の先生を呼ぶとかね、例えば、うん、あの8人定員で先生2人とかね、まあ結構最初、まあ今当たり前になってますけど、うちでは、まあ、結構画期的なことはしてたんですよ。
うん、
例えばインターナショナルスクールを作るとか、アフタースクールでやるとか、もうそれは10年20年前そんなことは発想なかったわけで。そうなんです。で僕はあの自分の中沢塾あるんですけど、中沢塾ってあの 今結構塾ってそういう塾増えたんですが、あの予約制で毎日来れる塾だったんですよ。要するに定額で、
うん、
今流行りの定額制だったんです。昔あのやり始めから、だから別にあの今定額制流行ってるでしょ。ちょっと自分で言うのもなんなんですが、実は中沢塾って回数制限ないんで毎日来れるんですよ。
すご
い。同じ価格で費用でね。
へえ。
だからそれは僕がやった時はすごい斬新、自分の中では、うん、あの他の方がやられないシステムだったんですけど、もともとね実習室フリーでね、
はい、
あの要はお下車いただいて実習監督ずっとしてて、それが定額だったりとか、うん、授業でそれから延長して授業も定額制にしてやってるんで、
うん、
今だと当たり前ですけど、まあそうなんです、はい、なのであのやっぱり最初やり始めはいろいろね、やっぱり皆さんこう知っていただいたり馴染みがあって、うん、だけど今じゃね当たり前ですよね、定額制なんてね、うんうんうん、携帯もそうだし、
はい、
何にしても。
私塾の定額制は自分の経験ではなかったので、
うん、
でも子供もねそういう定額の塾には行ってないので当たり前になってる時代だと思ってなかったです。
まあでもだいぶねそういう無制限とか実習付きでとかね
あるんですね。
もう授業だけはまあ受けるけど、実習はいくら来てもいいとかね。
へえ、図書館みたいじゃない。え、実習の時の先生に教えてもらってるんですか。
別に教えます。質問できます、
ね、無料で。
無料でね。まあそういうのは増えてますよ。
すあ、そうですか。私塾は自分のお金払ってる時間しか行けないもんだと思
って。もっと言うとあの先生はいるけど、あの授業も全部プリントとかでやるとかね。はい、うちは違いますけど AI がやってるとかね、
うん、
まあ、そういう塾さんもあります。
先生が AI になる。
もっと言うとあの今あのオンラインでやってますけど、あの先生がいなくて授業は全部実はオンラインで受けてるって場合もあります。だから塾行ってオンライン授業受けてたんです。
あ、行ってオンライン受けてたんですか。
そうそう、だから今家で受けてる方結構多いんですけど、はい、今受けてる授業をオンラインで受けてるだけです。ただそのそばに聞ける人がいたりとかね、その方がまあ便がいいって言ったらいいんですけど、まあ、守ってくれるからね。まあその分だから家でやると何がメリットかっていうと、無制限にできるとか、
はい、
時間関係なくできる。塾へ来るとピンポイントで見れるけど、まあプラス先生がいると、うん、だからまあ時間なくやったりね、無制限でやるのは家の方が当然やりやすい。
うん、
だからそれぞれのメリットありますけど、うん、実際そういう塾さんも多いです。私たちも英検対策講座はオンライン授業です、実は。もともと。
あ、そうなんですか。
はい、だから今でもソロ版もオンラインですからね。ソロ版の先生は実はタブレットの中にいますから、うちの場合。
でも全然ソロ版やってたんですか、小学生。そのソロ版がもうまずオンラインって言われた時点でもうそのなんかギャップっていうんですか、自分のその経験と、
はい、
っていうなんかもう
ですよね。でもソロ版もオンラインですよ。
はあ、は
い、なのでもだいぶねそういう意味で言うと本来もうやってるからオンライン授業うちもなってますけど、そうそうそう、
そうなんだ。
はい、まあでもそれはオンライン授業とは呼んでないですよ、
うんうん、
まあまあ普通の指導なんでね、先生もそばにいるから。
はい、
そう
なんだ。なるほどね。
だからそれはあのだいぶね、あのいろんなことが
変
わってきますし、
本当ですね、
まあ、大きな変化がある年だと思いますしね、今年は特にね。だってテイクアウトやられてないとこもテイクアウトとかやられてるじゃないですか。
そうですね、
多分そういう発想感はなかったかもしれないけど、
あとまあ
収まっても多分やられるんじゃないかと思います、
ね、私そこを疑問に思ってて、ただ収まると通常お店にまたねお客さんが来るとそっちで忙しくなるので、テイクアウトまでやっぱり手が回らなくなって、特に人気のねお店とかだと、うん、でまあやめちゃうのかなっていうふうには思ってたので、
でもあのまあ僕個人的にはでもそういうことがあった時に忙しくなるけど、うん、まあ、その側をうまく作れば、うん、両方でどんどん伸びていく。
そうですね、
ビジネスも
確かに、
まあ、だからいろんな考え方ありますよね。
小さな子供がいると出たいっていう気持ちはあるんですけど、うん、やっぱりね、お店屋さんに子供連れていくとすごいストレスになるんですよ、親が。
ああ、まあそうです、
ね。もうあの席離れるし、なんかもう触っちゃいか、うんうんうん、ね、いけないもの触るしっていうところで、やっぱ家に行った方が、親の気分転換にはならないですけど、うん、
まあね。
でもなんか途中でごちそうさまして遊び出しても自分家なんで、
まあそうです、ね。
なんかもうほっとけるっていう。で、誰の迷惑にもならないって、そこのこのストレスが全然やっぱり違うなっていうのを思うので、テイクアウトはいいなって。
うん、まあまあそうですよね。だただまああのまあだんだんそういうのもこういろんなところでミックスしながらね、いい形になって残るんじゃないですか。
そうですね。
はい。だからまあそこはどう転ぶかはちょっと僕も予言者ではないけど、まあでもあのそういう未来が待ってるような気がしますね。
確かに。
絶対だって何があっても人類はこう頑張ってきてんだから。
そうですね。
乗り越えてるから僕らも必ず乗り越えれると思いますね。
そうですね、
はい、
協力し合って
その時にこうやっぱ人間ってすごくて、そういう時のアイディアとか、うんうん、やっぱり発想性とか独創性とか含めてね、この考えていくっていう力って人間の本当にパワーだと思ってます
ね。うーん、確かに、うん、
まあそのいろんなことがあってね、まあ、めげる時もありますけど、うん、
はい、
まあでも前見ていくっていうのがもともと私はそういうタイプですね。
でしょうねって言われたもううんうんってうなずきました。間違いない、まあ、
そうだからみんなもそうだから今頑張って本当子供たちもね、
はい、
あの予習しようぜって、あの6月に向けて予習していこうぜみたいなのやってますから。
えらい。
だからまだまだもうこれから頑張れどこかなと思ってますから。
そうですね。また先生にまた今度ね、うん、なんか9月にね、新しい楽器が始まる始まらんとかいう話とかも、うん、現場の先生からいろいろ聞きたいなと思うので、
そうですね。
また来週以降。
ぜひまた情報をお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、今週もありがとうございました。はい、今週も熱血教えて中澤先生45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も、私中澤治と、
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye!
See you!